ります。天地万物を作り、すべてのものを慈しんで保持してくださる全能の神よ、あなたは私たちの罪を許し、永遠の救いを得させるために主イエス・キリストをこの世に生まれさせてくださいました。そのことによってあなたがどんな時にも私たちと共にいてくださるという真理が明らかになりました。このことを深く感謝いたします。神様、先週辞める一人の兄弟がこのインマヌエルの真理を受け入れて、主のご降誕のその日に病床で洗礼を受けられましたことを、あなたの愛による導きと信じて深く感謝いたします。どうか兄弟とご家族の上にあなたの恵みと祝福を豊かに注いでください。そして私たちも日々新たにこのことを信じて生きることができますようにお導きください。神様、私たちは今日今世紀最後の日を迎えています。この世紀には二度の世界大戦があり、無数の地域紛争も起こって、まことに戦争の世紀と呼ぶべき100年間でございました。あなたの御旨を知らされていながら、その御旨に従って歩むことができず、あなたの御心を痛めまつったことを私たちは深く悔いています。一方で科学や技術は格段に進歩したことを私たちは喜んでおりますけれども、他方その技術が戦争のためにも使われて、核兵器に代表されますように多くの人を殺傷し、またその後遺症を残しています。神様、人類はこういったことを止めることができませんでした。私たちもその一員です。どうか私たちの無力さと罪をお許しくださいますように。御前に心から懺悔してあなたの許しを切に祈り求めるものであります。主よ、憐れんでください。明日から新しい世紀が始まりますが、地には平和というクリスマスのメッセージが少しでも実現しますように、科学技術の進歩が本当に命を守るために使われますように、各地で今も行われている紛争をやめさせてくださいますように、あなたの帰り身を祈ります。主よ、どうか私たちの世界を憐れんでください。すべての人々に、特にあなたを信じる人々に、まことの知恵と愛の力をお与えください。憎しみの言葉の代わりに愛と真実の言葉を語ることができるように、報復の行動の代わりに率先して和解の働きをすることができるように助けてください。そして神様、 私たちの国にもあなたの光を照らしてくださいますように祈ります。私たちの国が真理によって立ち、正義と公平が行われる国となることができますように。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのことを思います。新しい年、すべての兄弟姉妹たちにあなたの恵みと祝福を与えてください。体調を崩したり、あるいはご高齢のために礼拝に出席することができない方々もありますが、特別にあなたが力を、恵みと祝福を与えてくださるように祈ります。人生のさまざまな問題を抱えて悩んでいる友には、どうか良い解決への希望を与えてくださいますように。道を求めている友にはあなたの光と導きをお与えくださいますように。外国に滞在中の友が一時帰国で、今日私たちと一緒に礼拝を守っています。このことを心から感謝します。どうかこれからの滞在をもあなたがお守りくださいますように。教会学校の愛する子どもたちの心と体をあなたご自身が守ってください。そしてこの教会の周りに住む多くの市民の方々の上にあなたの恵みと祝福が今年も豊かにありますように、来年も豊かにありますように。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださって、新しい喜びを与えられて家路につくことができますように、新しい年を迎えることができますようにお祈りいたします。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこの先ほど読みしましたマタイによる福音書の2章の13節以下についてお話をします。ここには占星術の学者たちが東の方からやってきて、イエスに会って拝んで贈り物を捧げて、その後で起こったことが書いてあります。その博士たちが、学者たちが東の方から、多分ペルシャだろうと思いますが、そこからやってきてベツレヘムで幼子イエスを拝んで贈り物を捧げたという話は、今日の箇所の直前のところに出ておりまして、2章の1節から12節までであります。で、そこをいちいち読むことはいたしませんけれども、多くの人がこの箇所を読むと、まるでメルヘンを読むような、そういう感じをお持ちになるだろうと思います。先週の日曜日はクリスマス礼拝が教会で行われまして、その祝会とお祝いの会などもありまして、その後午後3時から教会学校の子どもたちと一緒に音楽礼拝というのを守ったんですけれども、そこでも子どもたちがこの場面を歌いました。可愛らしい歌です。お星が光るピカピカ、不思議に赤くピカピカ、何が何があるのか、お星が光るピカピカ。で、そういう第一節から始まりまして、2節目はラクダが通るカポカポ、砂漠の腹をカポカポ。砂漠でカポカポって音がするかどうか私はよく分かりませんが、砂漠の腹をカポカポ、どこへどこへ行くのか、ラクダが通るカポカポ。 で、子供たちが3人の博士たちがラクダに乗ってきたと信じて疑いません。そして最後の説はこういうふうに終わっています。お星が光るピカピカ、ラクダが通るカポカポ、そうだそうだ今宵は嬉しい清い夜だよっていう、なかなか楽しいいい歌だと思いますね。で、この歌に連れて博士に扮した子どもたちが登場いたしますと、見る私たちはみなニコニコしてしまいます。で、画家たちも昔からこの場面では大いに想像力を働かせて素晴らしい絵をたくさん描いています。例えば17世紀のレンブラントで、彼の作品では博士たちは揃って大変贅沢な服装をして登場しています。でっぷり太った博士たちです。で、素晴らしい日本で言えば西陣織か何かの素晴らしい綺麗で作った服を着て、でそのうちの一人などは不思議なことにカラカサを指しています。ご覧になった方もあると思いますが、でレンブラントはオランダ人ですから、多分日本や中国と交易のあった、そういう関係からカラカサというものを知っていたんでしょう。カラカサを指した博士が出てきます。でデューラーの書いた博士たちは、その一人は伝説に従って肌の色の黒い人です。3人のうちの一人は、黒人であったという伝説があります。でそれをデューラーは、16世紀ですが、すでに、その伝説に従って彼の絵を描いています。で文学者の中にも非常に想像力を働かせて新しい作品を描いた人たちがいます。よくこれは教科学校の劇なんかで上演されるんですけれども、4人目の博士というドラマがあります。でこの4人目の博士というのは、他の3人と待ち合わせの時間に遅れてはぐれてしまった。でそれ以来イエス様に捧げたいと思っている贈り物を大切に抱えて、あらゆる辛苦を重ねて救い主イエスを探し求めるんですけれども、やっと巡り合うことができたのはイエスが十字架につけられる直前だったという、そういう話です。でこれもなかなか感動的な話ですね。でこういうふうにさまざまに想像力を膨らませて考えるのも悪くはないと思います。で誰も、こういったところでコールさえ理屈を言わなくてもいいわけなんですけれども、私は今日は少しただ物珍しい、心温まるメルヘン風の出来事っていうところから抜け出まして、お話を進めたいと思っています。これは実は深刻な話なんですね。大変深刻な話なんです。でその前にお星が光るピカピカっていうお星ですけれども、その星について一言申し上げておきましょう。でこれはすでに16世紀の終わりから17世紀にかけてドイツで天文学者として大変良い働きをした人で、ケプラーという人がいますが、でこのケプラーが確認していることですが、紀元前7年頃から木星が魚座の中でしばしば土星と重なり合うという、そういう現象が起こったということであります。で異様な輝きを放った。でこういう 大接近というふうに天文学者は申しますが、大接近は798年に一度しかない。 非常に珍しい現象だそうです。で、占星術の学者たちというのは天の星をいろいろと調べることによって人間やこの地上の歴史の運命を予知することができるというふうに考えていましたから、非常に真剣に星を観測していました。星を観測することが、彼らの仕事だったのです。ですからこの珍しい現象に関心を抱かなかったはずはない。で、そのことについて詳しく調べたと書いてあります。で、ところで当時のその星占いの学問、占星術の、まあ、マニュアルと言ったらいいんでしょうか、そういう参考書と言ったらいいんでしょうか、そういう古いものがあちこちで見つかりました。その中の一つにシパルの西暦というものがあります。シパルというのはバビロンの最も古い天文台の名前だそうでありまして、そこで使われていた星に関する暦ですね、星の運行を調べた、それを詳しく書いた暦であります。で、これが粘土板に書かれたものとして発見されて、それを解読した人がいます。そうしますと、魚座っていうのは、これは私ちょっと記憶違いがあるかもしれませんが、あったらお許しをいただきたいんですけれども、後で訂正いたしますが、魚座というのは終末時代を表す星だそうです。そして土星というのは世界の救い主、木星というのはパレスチナを意味する星であった。で、するとこの大接近を不思議に思って調べた学者たち、星占いの学者たちが、こういうふうに解釈したとしても不思議ではありません。つまり今は終末の時代でユダヤに救い主が生まれる。で、彼らがベツレヘムに着いた時に、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、今日の2節ですね、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと聞いたと言います。この彼らの問いは実はあのような星占いの学問に基づいて出てきた当然の問いであったということになるかもしれません。しかし、まあ星のことはそれくらいにしておきます。もっと重大な問題がその次にあります。それはこのこと、星占いの学者たちがユダヤ人の王としてお生まれになったかと尋ねてベツレヘムまでわざわざ東方からやってきたという、このことを小耳に挟んだヘロデ大王が不安を抱いた。3節にそう書いてあります。不安を抱いた。権力者というものは自分の地位が脅かされはしないかと絶えず不安です。古来権力者と呼ばれる人で、この問題で不安を感じなかった人はないと言ってもいいくらいです。権力者の不安で、ヘロデは学者たちが言っている新しい王がどこで生まれたのか、その場所を熱心に知りたがりました。で、7節から8節のところを読みますと、これは先ほど読んだところの少し前ですが、2章の7節から後に、そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。で、この最後の方で大王は、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言っていますけれども、これは心にもない言葉です。行って拝むつもりは毛頭ありません。 場所を、正確な場所を教えてくれと言って占星術の学者たちにお願いをしたのは、下心があるからです。学者たちはおそらくこのヘロデの下心を敏感に察知しただろうと思います。で、夢でお告げを受けたからと12節には書いてありますけれども、このヘロデ大王に会っていろいろ話を聞くうちに、この権力者が何を考えているか分からなかったはずはないと思います。敏感にそのことを察知した。ですからイエスに出会って拝んだ後、ヘロデには何一つ報告せずに帰国の途についてしまいました。ヘロデは当然激怒いたします。そして今日のところの16節ですが、ヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。これが権力者の不安の正体です。自分の地位が脅かされるのではないか。新しく生まれた王は小さな目のうちに積んでおかなければならない。自分を脅かすようなものの存在は早く始末しておかなければならない。封建時代の日本の権力者たちもそのようでした。敵と戦って滅ぼした後、小さな子供に至るまで根絶やしにしました。で、源平の時もそうですし、関ヶ原の時もそうです。権力者というものは自分の地位を脅かす存在を許すわけにいかないのです。それほど彼らは不安に怯えている。ですから小さな赤ん坊であっても殺してしまえ、そう言いました。ヘロデのやったことはまさにそれだったのであります。しかしイエスの両親は天使のお告げによってこのような恐ろしい危機が迫っていることを知ります。で、その夜のうちにと書いてありますが、そのお告げを受けるとすぐさま取るものも取り合えず、幼子を連れてエジプトに逃げた。そしてヘロデが死んでもう危険は去ったと判断されるまでエジプトにとどまりました。つまりイエスという人は誕生するや否や難民になったのです。占星術の学者たちがはるばるやってきてイエスを拝んだという話は、この幼児虐殺という血なまぐさい出来事と結びついておりまして、そのためにイエスは難民となったわけですし、深刻な話と先ほど申し上げたのはこのことであります。私たちはこのことに関連して、たくさんのことを考えさせられますが、今日は私は二つのことを申し上げて私の説教を終わりたいと思います。で、一つはこういうことです。20世紀は今日で終わりますけれども、この世紀はいろんな言い方されました。科学技術が素晴らしく進歩発展した世紀であるということを言う人もいますし、逆に悪い面に注目してこの世紀は戦争の世紀であったという人々もいます。私もさっきの祈りの中でそのことに触れました。しかしもう一つの言い方がありまして、この20世紀という世紀は 難民の世紀と呼ばれます。世界には今1000万人を優に超える難民がいます。しかしこれは今世紀に始まったことではありません。人類は東洋であれ西洋であれ、これまで幾度同じような苦しみをなめたことでしょう。そしてこの苦しみは例外なく常に権力を持つ人たちによってもたらされました。自らの特権的な地位を守るために不安に駆られている、いつも不安に駆られている。その結果人を信じることができなくなっている。で、自分の親戚でさえも家族でさえも信じることができなくなっていく、そういう権力者たちで、この人たちが人を大量に虐殺する。で、かろうじてその魔手を逃れた人々は難民になります。ご存知のようにヒトラーはユダヤ人絶滅政策というものを公式に採用しました。ユダヤ人というのは悪いと彼は言いました。あの連中が生きているだけでこの世界には災いがもたらされる。彼はそういうふうに信じておりまして、ユダヤ人問題を解決するためには民族として絶滅させる以外に手はないというのです。1944年の2月にベルリンの西の外れのヴァンゼーという湖のようなところがありますが、そのほとりで開かれたヴァンゼー湖畔の秘密会議というのがありますけれども、そこで公式の決定を見ました。で、この政策に従ってユダヤ人が組織的に殺されました。そしてかろうじてその魔手を逃れた人々は例えばアメリカに逃げました。ヒトラーのやったことというのは大量の難民を生み出した、あるいは難民よりもたくさんの人々の命を奪っています。スターリンがやったこともそれと同じです。彼は大粛清ということをしました。たくさんの人々が殺され、そしてあの国ではあの頃外国へ逃げていくっていうことはできませんでしたから、シベリアの奥地に送られる、そういうことが行われました。日本軍が中国に侵略した時、やっぱり同じようなことが起こったでしょう。南京大虐殺というのはそれです。あるいはポルポトによってカンボジアでは100万人に及ぶ人々が殺されたといいますけれども、かろうじて逃げた人々は密林に逃げ込んでそこで難民の暮らしをしました。その他埋挙にいとまがありません。で、イエスの身に起こったことは全世界で起こったことの正体を照らし出しています。イエスが難民になったということはこの私たちの世界がこれまでどんなひどいことをやってきたかということを次々に明るみに出すような、そういう、役割を果たしていると思います。で、イエスが難民になった、で、そのことは実はこんなことは神様がお許しにならないという、そういうことを私たちに伝えてるんじゃないでしょうか。イエスのような方を難民にしてしまう世界、こんなことは神様がお許しにならない。で、そのことを私は最初に 皆さんに申し上げておきたいと思います。で、二つ目はこういうことです。しかしイエスは難民になった、苦しむ者の一人となった。ですからイエスという方は難民として苦しめられているその人々の嘆きや苦しみや涙を、叫びを誰よりもよく理解することができ、共感できる方だということであります。イエスはそれらの難民の人々の側に立っておられるのです。そのために彼は生まれた。で、その方が救い主であると聖書は言うのです。これが聖書のメッセージでありまして、イエスが難民となった、このことを世界の苦しめられている人々とともに深い慰めを持って、感謝とともに受け止めたいと思います。祈ります。主なる神様、私たちを救うために誕生された主イエスは、生まれるや否や難民となられた方でした。そして貧しさゆえの苦しみや、その他の人間が味わう悲しみや苦しみをすべてその人の身になって感じ取ることができる、そのような方としてこの地上の生活を送られ、そして最後は十字架につけられてその命を終えられました。このような方が私たちの救い主としておいでになったことを、心からの恐れと感謝を持って今私たちの心に受け止めています。どうかその主イエスとともに私たちも生きることができますように、人を苦しめる人間になるのではなく、そのようなことを神様は決してお許しにならないと繰り返し証しする、そういう人間として生きていくことができますように、一言の祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌255番。
マリアより生まれた。 Hallelujah.